約束の地カナンを離れ、叔父のラバンのもとに身を寄せていたヤコブですが、途中二人の姉妹ラケルとレアを妻として迎え、12人の子供を授かりました。それまで幾度となく叔父のラバンから騙され裏切られてきたヤコブでしたが、神様の約束を信じて最後まで誠実に仕えてきました。今日読んだ聖書箇所では、私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできない有様であったとあります。羊飼いというのは一見のどかな仕事のように見えますが、非常に厳しいものであったことが、今日の聖書箇所から知ることができます。しかも、ヤコブというのは、ただ働きでラバンのもとに仕えてきました。しかし、14年の時が経った時に、そこから報酬がもらえるという約束をして、また仕事を続けるのですが、騙され、裏切られるということをまた経験するんです。そしてとうとうヤコブは20年仕えてきた叔父の元を離れて、この地で与えられた家族と共に生まれ故郷カナンへ帰るという決断をするのが本日の聖書箇所です。私たちも日々様々な選択や決断をしながら生きています。会社を辞めるとか、逆に新しい何かを始めるとか、人生を大きく左右するような選択をするときには、私たちは慎重に決断をしなければなりません。聖書には、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時があると教えています。私たちが何かを決断したり、何か大きな行動を起こすときには、私たちのタイミングや私たちの都合、私たちの判断を超えて、神様が定めた時、神の時があると聖書は教えるのです。では、その時というのをどのように私たちは知ることができるでしょうか。パダンアラムから旅立ったヤコブから教えられたいと思います。ヤコブには一つの約束が神様から与えられていました。それは28章で、あのベテルというところでヤコブに現れた主が語りかけてくださった約束です。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないというものでした。ヤコブには主が必ずこの地へ再び連れ戻すという約束が与えられていました。この約束を成し遂げるまで決してあなたを捨てないと神様が約束してくださったので、ヤコブはこれまでラバンの下で寒さに耐え誠実に仕えてこれたのです。しかしそれでも、主よ、いつまでですかという思いがヤコブにはあったと思います。先ほども言いましたが、30章では11番目の息子ヨセフが生まれた時、つまりラバンの下で14年仕えた後、ヤコブは、私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてくださいとラバンに願っています。ラケルに念願の子供が与えられたという一つの区切りに、自分のふるさとへ帰ろうと思ったんです。しかしその時には、まだ神様の時ではありませんでした。そこからさらに6年、ラバンのもとで仕えることとなります。アブラハム、イサク、ヤコブと、神様からの祝福を受け継いできた者たちは皆、神様の時を待つという経験をしました。またこの後登場するヨセフという人物もまた、神の時を待つという経験をさせられます。アブラハムが神様に従って歩み出したのが75歳、約束の子供が与えられたのは100歳の時でした。イサクも結婚して20年間子供が与えられませんでした。そして約束の地を離れたヤコブは、必ずこの地に連れ戻すと言われた主の約束を握ってラバンのところで20年間誠実に仕え続けました。それぞれ 主の約束の実現を待ち望むという試練が与えられました。それぞれ神様の時というのがいつなのか分からずに、神様の約束の実現の時をただひたすら待ち続けてきました。私たちは何か大きな行動を取ろうとするとき、何をきっかけとするでしょうか。多くの人は人間関係の変化や環境の変化をきっかけとします。また問題が起こったことをきっかけとします。この時ヤコブの人間関係において大きな変化が生まれていました。ラバンの息子たちが自分のことを悪く言い出してきたのです。一節には、さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを見なとった、父のもので、このすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いたとあります。また、叔父のラバン自身も、自分に対する態度が変わってきたということに気づきます。二節、ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに気づいた。これまで誠実にラバンのもとで歩んできたヤコブでした。しまげのもの、ぶちげのものだけを報酬として受けるという契約のもと、ラバンにさらに6年仕えてきましたが、しかし、ラバンはヤコブを裏切って報酬を取り上げていったのです。しかしそのラバンの裏切りにもかかわらず、神様が多くの群れをヤコブに与えてくれました。しかし今度はそれを見たラバンの息子たちが、妬み始めていったのです。そして父ラバンのヤコブに対する態度も非常に悪いものへと変わっていきました。このような態度の変化、人間関係の変化にそろそろ潮時かなとヤコブは感じ始めているのです。私たちが行動を起こそうとする時のきっかけに人間関係の変化や環境の変化というものがあります。また問題が起こるということが私たちのタイミングとなるかもしれません。しかしそれだけでは神様の時かどうかというのは私たちには分かりません。また私たちは自分の気持ち、自分の思いで行動に踏み切ることがあります。ヤコブには約束の地カナンに帰りたいという強い思いがありました。愛する妻ラケルとの間にヨセフという子供が生まれ、一つの区切りができています。また、その後のさらに仕えた6年間を通して、自分のふるさとに帰るにあたっての蓄えも与えられました。また、良いことばかりではありません。周りとの関係の悪化していく中で、もうここにはいられないという気持ちになっています。また、妻のラケルとレアの2人にも話すと、2人ともヤコブの提案に賛成しています。このタイミングで妻たちの気持ちにも変化が現れ、二人からの後押しも得られ、ヤコブは故郷に帰るという思いを高めていきます。しかしそれだけではまだ神様の時かは分かりません。ここまでの理由で十分故郷に帰るための動機は揃っています。彼らの間に起きた問題から逃れるために自分の地カナンに帰るというのは当然のことだと思います。しかし神様の時を知るために大切なのは神様からの御言葉です。これが一番何よりも私たちにとって大切なものです。私たちは人間関係の変化や環境の変化に耐えられず、自分の思いだけで突っ走りがちですが、神様が何と言っておられるのかが大切なのです。祈りつつ神様の御心を私たちは求めていかなければなりません。主はとどまりなさいと言っているのか、行きなさいと言っているのか、今が時だと言っておられるのか、今はまだ時ではないと言っておられるのか、私たちは主の御心を求めて、主の言葉を求めて祈っていかなければなりません。神様はヤコブに対して語りかけられました。3節、主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。また13節でも言われます。私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ。 さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。私たちは大きな決断を下すときに、また大きな行動を起こすときに、後先考えずに決断を下すのではなく、少し立ち止まって、それが神様の時なのか、注意深く考えなければなりません。与えられている状況や、自らの意思も踏まえつつ、しかし最後には決め手となるのは、やはり神の御言葉による語りかけであるということを私たちは覚えたいと思います。これまで神様の時ということについて見てまいりました。私たちは今年、福音を生活と言葉で伝える教会というテーマで1年間歩んでおります。私たちの家族の救いというのもいつも皆さん祈っておられると思います。いつ救われるんだろうかというそういう不安の中にある方もおられるかもしれません。しかし神様の時が必ず来る、私たちの家族が救われる時が必ず来るということを信じて伝えてまいりたいと思います。しかし伝道に関しての時というのは、その時を待って私たちは何もしなくても良いというのではありません。御言葉を述べ伝えることに関してパウロは、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと言っています。私たちは神様の時というものを信じ、そして私たちの家族に伝えてまいりたいと思います。これまで神様の時ということについて見てまいりました。では私たちは神様の時が分かったとして、その神の時に従ってどのように行動を起こすべきなのでしょうか。ついにヤコブは叔父のラバンの元を離れ、生まれ故郷に帰るという決断を下します。自分がカナンの地に帰る時が今だということを神様からの語りかけによって知ったからです。しかしヤコブはそれを行動に移す方法を間違ってしまったのです。神様からの語りかけに応答してそれに従っていくのであったなら、堂々とラバンの元を去って行くべきでした。私があなたと共にいると神様が何度も言ってくださり、語りかけてくださり、約束してくださっています。そのことを信じてラバンと正式に別れを告げて正面から出て行くべきでした。しかしヤコブは密かにラケルとレアを呼び出し、人間的な方法で逃げ出すという計画を立てていきました。そのことによってラバンの怒りを買い、今度はラバンたちから追われることとなるのです。故郷のカナンを兄を怒らせたために追われ、ラバンの元に逃げてきました。しかし今度はラバンのところから逃げて追われることとなるのです。私たちは神様の時を知った時に、それを行動に移す時、それに従っていくために必要なものは信仰だということを私たちは覚えなければなりません。人間的な行動に移るのではなく、信仰を持って約束の御言葉を握って私たちは歩むべきであります。主はヤコブに約束されました。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。神様はヤコブを決して捨てずに、どこに行っても共に歩み、いつもあなたを守ると約束してくださっていました。最後まで主に信頼すべきであったのに、ヤコブたちは人間的な方法に頼ってしまったのです。アブラハムもイサクもまた同じ弱さがありました。私たちもまた同じ弱さを持っています。私たちは神様に従っていながら、神様の御心の中を歩んでいるつもりでいながら、人間的な方法で問題を解決してしまう、そういう弱さがあります。私たちは信仰を持って神様の御言葉を信じて、最後まで神様の御言葉に従って行動を起こさなければなりません。19節を見ますと、その時ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたとあります。この時期というのはちょうど羊の毛を刈り込むという繁忙期にありました。 その期間に乗じてヤコブたちは逃げ出していったのです。ラバンがヤコブに報酬を与えないようにと、自分たちの群れとヤコブの群れに3日間の距離を置いたとあります。それが災いし、ヤコブたちが逃げ出したことに気づくまで3日かかったのです。ですからヤコブたちが出発してから3日後にラバンたちはそれに気づき、そこから彼らを追跡します。まあ、おそらく逃がす前と猛スピードで迫ってきたことでしょう。7日目についに追いつかれます。羊の毛を刈り込む時期にヤコブたちは逃げ出したのならば、ヤコブたちの羊の毛は刈り込みをしていなかったかもしれません。それもブツ毛やマダラ毛の家畜たちなので、遠くからもよく目立っていたと思います。しかもヤコブたちは家畜の群れを連れながらの旅でしたから、相当ゆっくりのペースで進んでいたと思います。それに対してラバンたちは馬に乗って身内の者たちを率いて追いかけました。ひょっとしたら争いになった時のことも想定して武器なども携帯していったのだと思います。おそらくラバンのうちには相当の怒りが込み上げていたと思います。娘や家族を連れて黙って逃げ出すとは、しかも家畜などの財産をも持っていくとは、今までの恩をあざで返すような行為だとラバンは思ったに違いません。そして追跡するこの7日間という距離が日に日に怒りを積み重ねていったのだと思います。どうやってヤコブを責め立てようか、どのようにこの責任を取らせようか、決してただでは済まない。聖書の御言葉にありますように害を加えるつもりであったと思うのです。そう思っていた怒りに満ちたラバンに、なんと主がストップをかけてくださいました。神様がヤコブとラバンの間に介入してくださったのです。私たちの神様は時に人と人の間に入って介入し取りなしてくださるお方です。アブラハムが失敗した時も、イサクが失敗した時も、同じように神様は不思議と介入してくださり、彼らの命を救ってくださいました。このヤコブの時も、もしこのまま神様がラバンとヤコブとの間に介入されなければ、きっとヤコブはただで済まなかったと思います。主が介入されたということは、ラバンは相当怒りに満ち、悪意に満ち、ヤコブたちに害を加えるつもりでした。しかし、あともう少しで追いつくというところで、神様はラバンの夢に出てきて、彼を戒められたのです。あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけろ。義なる神様がことの善悪を論じないように気をつけよという言葉が非常に不思議な言葉です。ラバンは神様のこの言葉によって怒りを抑えつつヤコブのもとへと向かうのです。人と人との関わりというのは、いつの時代でも、またどこの国でも必ず問題があります。もちろんこれはキリストを頭とした私たちの教会でもあり得ることです。なぜなら私たちは、人間は皆罪人だからであります。人間という漢字は人の間と書きます。人と人の間で生きる私たちは、その人と人の間で悩み、傷つき、また傷つけ合います。誰かがここで、そこに割って入ってくださらなければ、私たちの間を和らげてくださらなければ、そういう方がおられなければ、私たちは最悪の事態を迎えてしまうこともあります。けれども私たちは、そんな難しい人間関係の中にあっても、天からいつでも介入して人と人の間に入ってくださり、取りなしてくださる方がいるということを私たちは忘れずに、この方を見上げて祈りつつ、隣人との関わりに対処していきたいものです。イエス様は神様と私たち人間との間、そして人間と人間との間に入ってくださり、その十字架によって全ての罪をあがなり、天の父なる神様に私たちの取りなしをしてくださっているお方です。この方をいつも見上げて、 私たちは隣人の関わりに接していきたいと思います。そしてまた同時にこのところからヤコブの爪の甘さ、人間的な解決に頼ってしまう弱さにもかかわらず、主はご自身が約束されたことを必ず成し遂げてくださるお方であるということを教えられます。主は、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと約束、ヤコブに約束されたのです。私たちの神様はご自身が約束されたことは必ず成し遂げてくださる方です。あのアブラハムの時もイサクの時もまた同じでした。アブラハムの弱さ、イサクの弱さのために多くの罪があったのにもかかわらず、神様は人々の間に入ってくださり、彼らを守ってくださいました。ここでもまた神様はご自身の約束のゆえにヤコブを守ってくださったのです。たとえ私たちの側が人間的な弱さに陥っていたとしても、神様との約束のことを忘れていたとしても、主は必ず御言葉を成就してくださるお方であるということを覚えたいと思います。ここからヤコブとラバンは神様を間に挟みつつ、お互いの主張を激しく交わすこととなります。なぜこんなことをしたのかというラバンに対して、ヤコブはラバンから逃げた理由を、あなたの娘たちをあなたが私たちから奪い取りはしないかと思って恐れたからですと主張します。ヤコブは人間的な恐れを理由にしたのです。主が共にいる、必ずこの地に連れ戻すと約束してくださったのに、決してあなたを見つめないと言ってくださった主の言葉ではなく、ヤコブはラバンを恐れ、人間的な恐れでそのような人間的な解決に走っていきます。ある先生は、ラバンの夢に神様が現れてくださったのはラバンを戒めるためでもあったが、何よりもここからヤコブを教え諭すためであったと言われました。これはヤコブにとっては実物教育であり、神様はヤコブに難しい人間関係においては恐れではなく信仰が大切であることを教えたのだと言います。そして人間的な策略を巡らすのではなく、公明正大な交渉をすることを教えたのだと語りました。私たちは恐れに支配されて、主の約束を忘れ、人間的な解決に走るのではなく、神様の時、神様の方法、神様の約束に従って歩んでまいりたいと思います。今日は聖書箇所がとても長いので、ヤコブとラバンのやり取りを細かく取り上げることはしませんが、ヤコブはラバンとの会話の中で、最終的には、次の言葉で締めくくります。42節をご覧ください。31章42節、もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の労苦と苦労とを顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。最後の最後に神は正しい裁きをなさる。人の世界で悔しいことやどうにもならないことなどが最後には神の御手の中で正当に取り扱われるのだと言わんばかりです。これまで人間的な方策に頼り、神様の介入によって救われ、それがなかったならどうなっていたかわからない立場にあるヤコブが、このような強気な発言をする背後には、やはり神様が自分を守り導いてくださっていると教えられ、そこから確信していたからなのです。もちろんヤコブという人間は、またそれ以前のイサクもアブラハムも、 神様から選ばれた人間と言えないほど不完全な弱いものでしたが、神様の恵みの上に信仰者であるというので、神様が導いてくださっているという確信を持たせていただけるのは、なんと素晴らしい恵みかと思います。そして神様の側から見たならば、なんという私たちの人間の弱さ、勝手さ、不信仰さを嘆いておられてもおかしくないのに、しかし神様はいつもご自身の民、信仰者を導いておられるのです。クリスチャンとノンクリスチャン、神様を信じ従う者と誠の神に従わない者が対峙するとき、そこには不完全ながらも神に従うクリスチャンを愛する神様の導きが確かにあるということを覚えたいと思います。今日はヤコブの旅立ちについて聖書を見てまいりました。私たちの人生をいつも神様が導いておられることをヤコブの歩みを通して教えられました。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。私たちの生涯というのは天の御国を目指した旅です。途中さまざまな選択を迫られ、時に失敗し傷つくこともあります。道に迷うこともあります。しかし主は、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地、すなわち天の父の身元に、天の御国に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで生涯あなたを捨てないと約束してくださっています。私たちはこの主に従って今週1週間も歩ませていただきましょう。それではお祈りいたします。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。恵み深い天の父なる神様、私たちは神様から与えられているこの約束を、確かな約束を忘れてしまい、あなたが共にいてくださるということを忘れてしまい、人間的な弱さに陥ってしまい、自分の考えやまた自分の力に頼って歩み始めてしまう、そのようなものであります。しかしいつも共にいてくださる神様が私たちを導いてくださるということを常に感じていくことができますようにお願いいたします。また恐れや不安に支配されるのではなく、神様に従うその信仰によって歩ませてくださいますように、今私たちを強めてください。また今週1週間の歩みも私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。